前回の続きになります。前回私たちは先のものが後になり、後のものが先になるというですね、この御言葉に隠された神様の遠大なご計画について学びました。それはイスラエルの不従順によって異邦人が先に主の憐れみを受けることになったのは、その異邦人が受けた憐れみによって今度はイスラエル自身が最終的には救われるためであり、それはそのようにして全ての人が最終的には神様の恵みによって、神様の憐れみによって救われるというですね、神様のこのご計画が成就するためでした。で、この先のものが後になり、後のものが先になるという言葉にはですね、実はもう一つのメッセージが、込められています。それはイエス様ご自身の生き方、またそのイエス様に従う者たちのあるべき姿、歩むべきその姿が投影されている、この言葉にメッセージとして実は込められています。で、イエス様はそれを今日の御言葉の中で、偉くなりたいと思う者はみんなに仕えるものになりなさい、人の先に立ちたいと思う者はしもべになりなさい、ね、先頭に行きたいと思ったらしんがりになりなさい、上に立ちたいと思ったらその反対に下で仕えるものになりなさいという、そういうふうに表現なさいました。なぜイエス様がこの話を今日されたかというと、それは少し前に読んで皆さんもお気づきと思いますが、この時イエス様の弟子たちというのはまさに人よりも偉くなりたい、人の先に立ちたいという、そういう思いでイエス様に従っていたからですよね。イエス様にね、少し前のところで私たちは何もかも捨てて従ってまいりましたとか、あるいは自分たちの中で誰が一番偉いかってね、揉めたりとかね、ありましたよね。彼らはやっぱり人より偉くなりたい、特にね、隣にいる自分のこの兄弟弟子っていうんですか、弟子よりも自分は上に行きたいってやっぱみんな心の中で思いながらイエス様に従っていた。だからイエス様は今日のこの言葉を語られたんだろうと思いますね。それでは早速見ていきたいと思います。最初の17節から19節まで見てみたいと思います。さて、イエスはエルサレムに登ろうとしておられたが、12弟子だけを呼んでみちみち彼らに話された。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そしてあざけり、鞭打ち、十字架につけるために異邦人に引き渡します。しかし人の子は3日目によみがえります。ここでイエス様はご自身の受難と復活について3度目の予告をしておられます。その内容はほとんど一緒なんですけれども、でもよく見るとですね、その内容は前回よりもさらに具体的なものになっています。そしてその時がいよいよ差し迫っていることを物語っています。すると20節ですね、その時ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来て、ひれ伏してお願いがありますと言った。イエスが彼女に、どんな願いですかと言われると、彼女は言った、私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。たとえイエス様の受難と復活について 理解していなかったとしても、まあ、おそらくしていなかったと思います。弟子たちでさえも分かっていませんでしたから、そのヤコブとねヨハネのお母さんもおそらく分かってはいなかったと思うんですね。まあ、理解はしていなかったとしても、でも何か重大なことがエルサレムで起ころうとしているということは、おそらくこのヤコブ、ヨハネ、そしてこの母親は察してたんじゃないかなと思うんですね。イエス様のまあ醸し出すこの雰囲気とか、まあ、それなりに切羽詰まった感じでイエス様もこれから起こることを語っておられたと思うんです。ですからその雰囲気からですね、何かすごいことが、何か大きなターニングポイントが間もなくエルサレムで起ころうとしているっていうのをこうおそらく肌で感じてたんじゃないかなと思うんですね。その時彼女がイエス様に願ったこと、それは愛する息子たちの将来の保証だったんですね。まあ、親が子供の将来を案じるというのは、まあ、いつの時代もね、変わらないものなのかもしれませんね。20歳になっても30歳になっても40歳50歳ね、場合によっては60歳になってもやっぱり子供はいつまでも子供で、ね、やっぱ心配なんじゃないんでしょうかね。まあ、イエス様の時代もそれは同じだったんだと思うんです。しかしイエス様のこの受難と復活の意味を理解していない彼らが願ったのは、まあ、残念ながらあくまでもこの世的なものでした。この世のいわゆる地位や名誉の保証、まあ、あなたのキングダム、あなたの御国でって言ってますけど、これは天の御国、神の国という意味のおそらく国ではなくて、イエス様がおそらくこのイスラエルの新しい王様になると思ったんだと思うんです。イエス様が、王様になって、そしてローマ帝国から独立してね、この国をもう一度再建した暁には、私の子供たちよろしくお願いします、こういうことだったと思うんですね。だからちょっとずれ、ちょっとというかだいぶね、まあ、ずれてはいたんです。まあこのヤコブと、まあ、ヨハネの母親の願いに対してイエス様は何とお答えになったでしょうか。続きの22節ですね。けれどもイエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲みはします。しかし私の右と左に座ることは私の許すことではなく、私の父によってそれに備えられた人々があるのです。杯という言葉が時々聖書に出てきますけれども、この杯という言葉には大きく2つの意味が聖書の中ではあります。一つは祝福の杯、神様の祝福を表すものとして杯が出てきますね。例えば詩編の23編、皆さん知ってますよね。有名な詩編です。主は私の羊飼いというのが始まる詩編です。あの最後のところに、主は私の敵の前で油を私に注ぎ、杯をあふれさせてくださいますって書かれてますけど、あの杯っていうのはいわゆる神様の祝福や守りや恵みを表す杯ですよね。でもう一つは神様のいわゆる怒り、あるいは裁きを表すときにこの杯という、ね、言葉が全く正反対なんですけれども、聖書の中で時々登場して使われますね。でイエス様が今日の箇所で言われたこの杯というのは、まあ、もちろん人間の罪に対する神様の怒り、神様の裁きを表す杯ですよね。イエス様はこれから十字架にかかろうとされているわけですから、私たちの罪に対する神様の裁きという意味でこの杯をイエス様はおっしゃったわけですが、でも彼らはそれをですね、祝福の杯と勘違いしているんです。だから飲めますって言ったわけですよね。これがもしイエス様のように十字架につけられて苦しめられる杯だと思ったら、彼らはいや、それは遠慮しますって言ったと思います。でも祝福の杯とね、勘違いをしてしまった。でもイエス様はそのことをあえてここで指摘しないんです。 いやあなた方飲めるって言うけどちょっと勘違いしてますよってイエス様はここであえてね言わないんですね。でそれはおそらく彼らが後に、実際にですねこの福音宣教の働きのために多くの苦しみを受けることになる、そして殉教するということも知っていた、イエス様も見えてたんだと思います。彼らはこの後この福音のために苦しまなければならない、そして命を失うことになる。ヤコブは殺されますね。でヨハネもパトモス島というところに島流しになって最後はそこで死ぬわけです。2人とも苦しみ殉教するわけです。イエス様にはそれが見えてたんだと思うんです。だからあえて勘違いをしているのはイエス様も分かったけれどもそれを指摘されなかった。でもいずれにしてもこの時彼らがイエス様に願い求めたものは神様のご計画からすれば的外れなものでした。イエス様も私の右と左に座ることは私の許すこと、私の決めることではなくて私の父によってそれに備えられた人々がある、天の父なる神様がそれを決めるんだと、父なる神様のご計画に心を留めてそしてその御心に従うように、弟子たちには伝わらなかったかもしれませんけれども神様の計画が大事なんだよということをねイエス様は教えておられます。さてこのヤコブとヨハネそしてこのお母さんの行動に対して他の弟子たちはどう反応したでしょうか。24節ですね。このことを聞いた他の10人はこの2人の弟子のことで腹を立てた。なんで腹を立てたんでしょうか。それは彼らも同じことを考えてたからですよね。同じことを実は考えていた。結局他の弟子たちも人より偉くなりたい、人というよりは隣にいる兄弟弟子たちよりも上に立ちたい、先に立ちたい、そういう思いで、ライバル心をですね持ちながらイエス様に従っていたからこそですねこのヤコブいやヨハネやその母親のいわゆる抜け駆けですよね、抜け駆けを許すことができなかった、ずるいってきっと思って彼らは怒ったんだと思います。でもイエス様はそんな彼らを呼び寄せてそして彼らを諭すように言われました。これが今日の一番大事な聖書箇所ですね。今日のキーワードになります。25節から27節までお読みします。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになりなさい。このしもべっていう言葉は英語の聖書だとスレイブだと思います。奴隷ですよね。奴隷になりなさい。天の御国、神様の国はこの世とは全く違います。僕まだね行って実際この目で見てませんけれども、でも聖書を読む限り神の国、神様のこの国というのは私たちの今住んでいる世界とは全く違う世界であることを聖書は教えていますね。異邦人の支配者たちは支配し権力を振る、ここで出てくる異邦人というのはいわゆる神を知らない人たちのこと、神を恐れない、そういう異邦人の支配者たちは力で支配する、権力を振る、力で押さえつける、搾取する、あなた方を苦しめる、実際この世の支配者と言われる人たちは残念ながらそういうことが多いので、もちろん良い王様もいるかもしれませんが、でもどちらかといえばやはりその権力を自分のために利用して、そして弱い人たちを虐げるということがやっぱり多いのかなと思います。でも神の国では全く違う。神の国は反対、偉い人ほどみんなに仕える、 人の先に立ちたい人、上に立ちたい人ほどしもべになる、奴隷になるんだ、イエス様は教えるんですね。まだちょっと早いですけれども、イースターの少し前になると、私たちの教会、今は毎年やってませんけれども、まあ、よくこの足をねこう洗う洗足記念日ですか、そういうことをねやったこともありましたけれども、イエス様弟子たちの足を洗ってそれをこう見せるわけですよね。あれが神の国の姿ですよね。一番偉い人がみんなに仕える、みんなの先に立つべき人がしもべになってみんなに仕える、それが神の国の姿だってイエス様はおっしゃったんです。だからこれは僕の想像ですけれども、神の国に行って私たちはまあ食卓にね、愛参加に着くわけですけれども、もしかしたら私たちが想像している愛参加とちょっともしかしたら違うのかなと思うんです。私たちはもう末席にこう座らせていただいてね、神様イエス様、遠くのもう一番偉い人が座るところにドーンと座って私たちはこういただくみたいなイメージだと思うんです。もしかしたら違うんじゃないかな。神様が、イエス様が私たちのところに食事をもしかしたら持ってきてくれるのかもしれませんね。はい、これあなたの分、私たちが驚くような、っていうような、それが神の国の姿だと思います。そしてその理由についてイエス様は最後の28節でこう語りになりました。人の子が来たのは、自分が来たのはってことですよね。使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです、とイエス様は語ります。私たちはどうして人より偉くなりたいと思ってしまうんでしょうね。まあ私はそんな人より偉くなりたいと思ってませんっていう方もいると思いますけど、でもやっぱり皆さん理不尽な扱いされたらムッとするんじゃないですか。ちゃんとした扱いを受けなかったら、偉くなりたいとまでは思わなくても、やっぱり人から見下されたりですね、そういう扱いを受けたらやっぱり私たちの心は穏やかではなくなると思うんです。まあ、そういう意味では私たちはみんな、偉くなりたいとまでは思わなくても、やっぱりそういう思いって少し少なからずあるわけですよね。で、自分よりもずっと偉い人とか、自分よりもはるかにお金持ちの人、有名な人に対して私たちそんなに嫉妬心を抱くなんてことはありませんけれども、でもやっぱり身近な人ですよね。自分の隣にいる人、自分の仲間、ね、クラスメート、職場の同僚とか、そういう人に対して、そういう人が自分よりも何かちょっといい思いをしたりするとですね、そして自分がそうでもないと、なんかちょっとね、心が穏やかでなくなってしまう。場合によっては、妬みや嫉妬を覚えてしまう。で、それは、その理由は、ひとえに、満たされない、満たされることのない、ある意味歪んだ承認欲求が私たちの中にあるからではないでしょうか。私たちは生まれた時からこの欲求を持ってますね。だから赤ちゃんは泣きますよね。お母さんに愛されたいんですよ。お母さんに自分がここにいるよって存在を認めてもらいたい。自分を養って、生きなきゃいけませんから。だから私たちはもう生まれた瞬間から承認欲求の塊ですよ。承認欲求を持って私たちは生まれてくる。生まれた時から愛されたい、認め、その存在を認められたい、受け入れられたい、求められたい、そういう欲求が私たちの中にはあると思います。で、それは僕は決して悪いものじゃないと思うんですね。悪いものではない。それは本来は神様との健全な交わりの中で満たされるべきものであって、それは私たちが神様を心から求める、したい求める、ある意味原動力でもあると思うんです。その承認欲求、認められたいとか愛されたいとか求められたいっていうのは、実は神様を求める原動力であり、 そして神様と本当に健全な、ね、関わりがあったら、その中でちゃんと満たされて私たちは健康になっていく。そういう意味では決して悪いものではないし、神様がそれを私たちの中に作ってくださったものだと思うんですね。ただ問題は、その神様との健全な交わりを罪によって損なってしまった、失ってしまった人間は、いわゆるその魂の上乾いている部分、満たされない部分、空白の部分を神様とのつながりを失ってますから、神様のことがもう分からなくなってしまってますから、神様以外のものでね、なんとか埋めよう埋めようってしている。それがこの世に生きている人たちみんなの姿じゃないかなと思う。なんとかそれをね、埋めようとする。ある人はお金持ちになって埋めようとするかもしれない。でもお金持ちになりたいってことは、その背後にはお金持ちになって人から認められたいとか愛されたいとかってやっぱりあるわけですよね。有名人になるってこともそうかもしれない。仕事で成功するってこともそうかもしれない。何かしら私たちはやっぱりそういうことを求めていると思うんです。それが人よりある意味偉くなりたい、人の先に立ちたいと思ってしまう、この私たちの心の奥底にある正体なんじゃないかなと思います。まあ、これは僕自身のことなんですけれども、まあ、今はそんなことは思わないんですが、牧師になって最初の数年、特に最初の数年の間、やっぱり正直に話すと、礼拝出席者数ですね、礼拝出席者数、それから受選者の数、今年何人導いて何人洗礼受けたか、もうそういうことにね、ものすごく神経質になっていた時期がありました。特に最初の数年間、正直に言って、でそれはもう恥ずかしいんですけれど、こういうのは恥ずかしいんですけれども、やっぱりね、自分の働き、牧師としての働きを誰かに認めてほしいっていう気持ちがあったからだと思うんです。まああったんです。でもその誰かっていうのは神様じゃないんですよね。神様じゃなくて、僕が気にしていたのは誰かといったら役員さんですよね。役員会、あるいは教会の信徒さんたちの評価、あるいは教団、まあ、日本にいた頃はね、ホーリネス教団でしたけれども、教団とか、その牧師仲間がいます、牧師仲間のその間での評判とかね、そういったものがやっぱり気になる。で正直ですね、その頃というのはものすごく苦しかったです。ものすごく苦しかったね。やっぱり日本の田舎の教会ですから、なかなか人が来てくれたと思ったら次の週からはもう来なくなったりとかね、洗礼をこう受けてくれる人もそんなに毎年毎年たくさんいるわけではありませんよ。そうすると一生懸命まあ神様に仕えているつもりではいるんですけれども、何にも成果を上げてない、ああやばいやばいやばい、こう心がなんか追い詰められていくわけですよね。別に神様が責めてるわけじゃないんですけど、人の周りの人のこう顔色を伺って自分で勝手に自分をね追い詰めていたような気がします。でそれはやはり今になって思えば、僕が神様との交わりをおろそかにしていた。表向きは表面的に見たら牧師ですから第一線で神様に仕えてる、もういつも神様のことを考えて祈って一生懸命やってるように見えてたと思います、周りからは。でも本当のところを見たら、神様との交わりはおろそかになってしまっていた。そして神様じゃなくて人の評価、人の評価とか人の褒め言葉によって心の平安、安心というものを得ようとしていた。だから苦しかったんだと思うんですね。絶対に得られないんで、そのね、そういう方法では心の平安というのは。で、人というのはやっぱりどんなに偉くなっても、どんなに人の先にね立つことができたとしても、人からの評価や栄誉を求め続けている限り、その心に本当の平安を得るということは絶対にできないと思います。つまり人よりね偉くなりたい、先に立ちたいと思い続けている限り、私たちは永遠に 満たされない、この承認欲求っていうんですよ、私たちの心は絶対に満たされない。もちろん人から、いや今日のメッセージ良かったですとか、先生のメッセージを聞いて洗礼を受けることにしましたとか言われれば、その瞬間やっぱ嬉しいし、あ、なんかこう心が満たされたような気持ちに正直なります。でもそれは続かない。次の日にはもう不安になってくるわけです。人の評価を、ね、気にしてこう生きてると、評価された瞬間は喜びになるんですけど、次の瞬間から今度はそれをキープしていかなきゃいけないわけですよね。そのレベルを、ね、いいメッセージでしたって言われたらずっとそれをキープしていかなきゃいけない。今度それでもまたどんどんどんどん今度不安になっていってしまう。いつまで経っても本当の平安そこにはないですよね。私たちは満たされない。そして最後にもう一つ今日ね、お話しして終わりたいと思いますけれども、しもべっていう言葉が出てきます。しもべっていう言葉を聞くと皆さん何イメージするでしょうか。まあ皆さんクリスチャンの方が多いので、しもべっていうとね、イエス様のこととかいいイメージを持つ方もいると思うんですが、まあ聖書のことをもし何も知らないとしたら、しもべっていう言葉を聞いたら多くの人は多分ですね、召使いとかね、給仕とか奴隷とか、そういういわゆる下役というんでしょうか、そういう人たちを想像すると思うんです。そして多くの人はそういう身分にはなりたくないと思ってるんじゃないでしょうか。そういう身分になりたいなんて人はあまり聞いたことないですよね。私の将来の夢は召使いになることですなんて人聞いたことがない。大体みんな王様みたいになりたいっていう人はいてもね、私は奴隷になりたいなんていう人は、普通はいないわけですよね。やっぱり私たちはどちらかといえば人の下よりは、まあ、上に立ちたい、上じゃなくてもね、やっぱり下にはなりたくないって私たちは思ってしまいます。でも聖書に登場するいわゆる偉人たちだよ、皆しもべと呼ばれているんですね。アブラハムもそうです、モーセもそうです、ダビデもそうです、そして何よりもイエス様ご自身がそうですよね。みんなしもべと呼ばれた、神のしもべと呼ばれた人たちです。で、彼らの共通点は何かといったら、やっぱり人や世間の評価ではなくて神様の御心を求めて生きたということではないでしょうか。もちろん失敗をしたこともありました、彼らも。でもやっぱり最後は彼らは人がどう思うかよりも神様の御心を求めていきたい。そして彼らは神のしもべと呼ばれ、神様も彼らを喜んで自分のしもべと呼ばれた。また彼らがそういうふうに生きることができたのは、彼らが神様の言葉を心から信頼していた、信頼したからだと思います。そしてその神様との交わり、神様との信頼関係の中で魂が満たされていた。だから人に満たしてもらう必要がなかったわけですよね。神様との交わりの中で栄養をいただいてたわけです。私たちのこの魂の上渇きを満たし、そして私たちの心に本当の安心平安を与えることができるのは、私たちを作られた神様の他にはいません。そしてこの神様との交わりを修復することができるのは、私たちのために贖いの代価となってくださったイエス様を置いて他にはいらっしゃらない。今日のこの25節から後半のこのイエス様が弟子たちに語られた御言葉は、まさにこのキリストの福音、イエス様の言葉に私たちの目を向けさせるために語られた御言葉なのではないでしょうか。最後にもう一度ね、今日のこの25節から、後半の御言葉を心に留めて、そしてお祈りしたいと思います。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は あなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。今一度このイエス様の御言葉に今日心を留め、そしてしもべとして生きることの意味とその恵みを覚えたいと思います。しもべとして生きるということはイエス様と同じように生きるということだと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父様、皆を心から感謝し賛美いたします。あなたは最も高いところにおられる方であるにもかかわらず、最も低いところに下ってくださいました。それは私たちを愛し、私たちを罪から救い、私たちがもう一度神様によって、神様の恵みによって、神様のご愛によって心を満たされ、そして心から神様を愛するものになるためでした。私たちはとかく人の上に立ちたい、そのような思いにとらわれてしまうことがあります。人に対して妬みを抱くこともあります。しかしそのような時、イエス様、もう一度私たちにあなたがどのように生きてくださったか、そして私たちにどのように生きてほしいと願っているか、神の国がどのようなところであるかを思い出させてくださいますように、どうぞその麗しい素晴らしい神の国にふさわしいものへと私たちを整え成長させてくださいますよう助けてください。すべてを感謝し御手に委ね、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。